バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。こんにちは。今週は結構ね、まあ僕としてはね珍しく、まあ日曜日にね、JBB さんのイベント、まあ視覚障害者のねイベントに、出て、月曜日はね会社にね出社したんですよね。まあなんかねちょっとね、僕としてはねちょっと出歩くことが多くて、まあ若干ね疲れたなって感じはねしてますね。だけどねなんかね会社に行ったらね、なんかいつもとね自分の中でねなんか感覚がね違うんですよ。なんかね、吹っ切れた、っていうようなね感じがねあったんですよね。これをねなんでかなと思ったらね、まあ前日にね多分 JBB さんのね、この視覚障害者のためのまあイベントに参加したのが、まあ一つのね、きっかけかなと思うんですよね。まあこういうね、視覚障害者のね、なんかコミュニティみたいなのって、僕が網膜色素変性症がね、分かった時に、一回だけね、行ったことあったんですよね。だけど、僕はね、その時はね、まだね、まあ、ほとんどまだね、見えてた。感じだし、あの時はまだ白杖も買ってなかったと思うんですよね。だけどそのコミュニティは全盲の方ばっかりだったと思うんですよね。だからねなんかねなんだろう、僕はここの中にいる人じゃないなってね、なんとなくね思っちゃったんですよね。まあ向こうの人からしてもね多分そういう感覚だったんじゃないかなと思うんですよね。あんたまだ見えてるでしょみたいなね。まあ僕のねそれは、僕がそう思っているだけでね本当はそうじゃないかったのかもしれないけど、僕はそういうふうにねなんかね感じちゃったんですよね。だからね、なんだろう、思い切ってね、なんか違う世界の人と、まあ、例えばね、外国にね、行って、なんか、直接コミュニケーション取ろうとしたら、なんかね、弾かれちゃったみたいなね、そういう感じかなって思うんですよね。まあ、だからね、そこからは、まだね、見えてたのもあるから、まあ、基本的にはね、仕事とかも変わってなかったし、付き合ってる人とかもね変わってなかったんで、まあ今までのね、自分っていうかね、今までそれまでのね自分のまんまでいたんですよね。だけどねやっぱりねインスタ始めたのが2016年かな確か。それで2017年になって自分はね視覚障害者だよっていうことをインスタでも書き始めて、それからね、視覚障害者の方、網膜色素変性症のね患者の方と、ある程度ねお付き合いするようになってきてね、まあだけどねそこまでね、やっぱりね、密なね、お付き合いはなかったかなと思うんですよね。まあ一回ねオフ会をしてね、視覚障害者、まあ網膜色素変性症のね、人と、4人だったっけ、4、5人でね、ちょっとねいろいろお話しさせていただいてって感じでね、その後サイトワールドだっけなっていうね視覚障害者のイベントとかに、まあ参加したりとかね、今年もね確かサイトワールドね、ありますね。どうしようかな、行けんのかな。 まあね、行けたら行きたいなと思いますけどね。まあだけどね、サイトワールド行ってもね、まあ盲導犬の体験とかはさせていただいたりとかはしたけど、あとね、いろんなね、機器のね、体験とかはしていた、しましたけど、だけどね、なんだろう、視覚障害者の方とね、そういう人たちとの、交流が広がったかというと、そうでもなかったんですよね。まあだからね、そろそろね、なんかね、なんだろう、なんかそういう、こともね、広げていけない、いかないとなとは思ってたけど、なんかね、まだまだね、自分は、今までのところにいたいっていう自分がね、いたりしてね、だからね、盲学校にね、行こうと思ってね、会社もね、辞めてね、盲学校に行こうと思った時が一つの転機だったかのもしれないけど、だけどね、結局コロナとかね、自分のがんのこととかでね、それはやめてね、またね、酒飲ばしになってたところでね、このね、JBB さんのね、イベントでね、ちょっとなんかね、そっちのね、ところが広がったかなと思うんですよね。まあ、視覚障害者の方たちとはね、実際にはね、そこまでね、お話ししてないんですよね。この団体の、JBB さんの、代表のね、佐藤さんと、あと栗田さんという方とね、その方中心にしかね、お話はしてないし、この方たちはね、基本的にというか、請願者なんでね、あくまでもサポートとかそういうことをされてる方たちなんでね、実際にはそういうね、コミュニティの中で、視覚障害者たちとのね、交流がね、広がったかっていうと、まだそんなことはないんだけど、なんかね、自分の中でね、なんか変わったなって思うんですよね。まあさっきね、外国にね、行って、まあそこの中でね、なんか頑張ってね、そこの人、現地の人とね、コミュニケーションしようとしたら、まあ弾かれちゃったみたいなお話しましたけど、なんかね、それを考えるとね、今まではね、会社行ってる時とかも、なんだろうな、外国の中のね、日本人街にね、なんかね、行ってるっていう感じかなってね、ちょっとね、思ったんですよね。まあ、例えがね、ちょっとね、ややこしくて分かりづらいと思いますけどね、僕の中のイメージね。まあ、例えばね、僕、本当ね、視覚障害者になって、まあ、今までとは違う自分っていうものに、なった、はずなんですよ。だけどね、なんか、だけど今までの、自分、今までの生活っていうのに何かやっぱり未練っていうかね、なんかそっちの方にまだ自分はいるんだっていうようなね、感覚をね、持ち続けたことによって、だからね、まあ例えばね、日本人だったのが、アメリカに住まなくちゃいけないっていうことになったと。だけどなんかね、自分はやっぱりまだね、現地の人とはね、なんだろう、関わりたくないというかね、だからね、そこの日本人コミュニティ、日本人街にね、そこの人、日本人としかなんかね、お付き合いしないっていうようなね、感じだったのかなってね、ちょっとね、思ったんですよね。なんかね、イメージのことなんでね、伝わってるかどうかはね、わかんないですけどね。まあだからね、ちょっとね、まあね、このね、JBB さんのね、イベントに行って、吹っ切れたような感じがして、 まあその次の日はね、うん、今までの僕のね、仕事をする上でのね、もう30年間、30年何年間ねお世話になってる会社、うん、に行ってみたらね、うん、なんかね今までのねそういうね外国の中の日本人街にねいるっていうような感覚じゃなくて、なんかねなんて言うんだろうな、うん、まあ一時帰国したような感じ、うん、アメリカの中にねアメリカで住むことになったんだけど、まあね一旦帰国して元のねところで、うん、ちょっとね、まあ仲間とね、うん、お話しするっていうような感覚かな、うん、わかんのかななんかねへったくそですね、うん、まあいいや、うん、まあねそういう感覚だったんですよね、うん、まあだからね、うん、これからねもっともっとねなんかね、うん、変わっていくのか、うん、どうか自分の中のね、うん、ことがね変わっていくのかどうかはわからないし、この感覚のまんまでいくのかもしれないけど、うん、なんかね一つの、うん、まあ区切りだったのかなってねちょっと思いましたね、うん、まあ、うん、これからもねなんかね、うん、楽しくね生きていければいいなと思いましたね、うん、はい、ちょっとね分かりづらい、例えだったり、うん、しましたけどねすいません。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。それではまた。